おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1181回をお送りします。5月12日月曜日7時39分です。昨日ですね、5月11日母の日に、私はまあ親孝行ではなくてですね、J 松崎、ジャンボリインジャパンというね、まあ僕もちょっと一枚ね名称には噛んだんですが、 JJJ というまあ要するに巨大な飲み会というやつですね。本当になかなか盛況で巨大な飲み会になりまして、昼の12時から、夜の私が、結局いたのはですね、夜の19時半まで、実に7時間半で、私は往復すると大体3時間はかかるんで、まあ11時間ぐらいですね。1日、半日費やしまして、まあ、JJJ に参加しておりまして、まあ、昨日寝たのはそういうわけでかなり遅かったので、しかも、もうなんか20年ぶりとかに割と本格的に、ジョッキで生ビール飲んだんで、朝大丈夫かなと思ったんですけど、意外に大丈夫で、5時半には起きられてですね、まあ、娘のお弁当やら、往復やら、送迎やらをして、今に至って、これを撮っているわけですが、まあ、やっぱり、あれだけの人の集まるところで、まあ、まず、最近、自分からは絶対行かないカラオケボックスなんかに入って、人の歌を歌ってるのを、眺めたりしておりますと、いろいろ全然違うことが頭をよぎ、らないのが私なんですが、いつもとあんまり変わんないようなことを考えているんだけどですね。まあでもいい体験ですね。たまにはいいと思います。中ジョッキを飲むのも。まあちょっとね、カラオケボックスっていうよりは、あれはカラオケ広場なんじゃないかと思ったんですけどね。だって40人ぐらいが入れるカラオケボックスって僕は入ったことがないんで、やっぱり今時は、いろいろあるんだなと思いましたね。全然私が狭いジュークボックスの中に閉じ込められて友達がビーズとか歌ってるのを見ているという時代とは、まあそういうのも当然今もあるんだと思うんですけど、全然違うんだなと思いました。まあ、宇宙戦艦ヤマトとかを聞いてましてね、ああなるほどなと思いました。昨日は本当にこう、でもあれだけのですね、規模の催しを、たくさんの方にやっていただいて、すごいもうありがたい限りだなと。私はいいのは全然ダメなんで、もうなんかこう挨拶をしてうろちょろしてるだけに終わっていたわけですけど、挨拶ぐらいはさすがにさせてもらいましたけれども、まあ一応中核メンバーなんで、もう中核メンバーとか言ってると、なんかあれみたいなんですけどね、まあやめよう。まあとにかく J さんをの夫妻もね、日本に来ていただいて、まあ、よかった、よかったと言った感じで、昨日は無事終わりました。盛況でね。はい。で、その中でまた、いくつか考えるところがあったんで、まあ、考えるところって言っても、普通そういう会の時は、会とか、その、将来について、運営とかね、について考えるんでしょうけど、普通であれば。私は多分頭がどうしても普通じゃないんで、無意識に近いんですよ。意識の上では、運営等のこととか、その日の進行具合について考えてるつもりなんだけど、意識の裏側では、なんか裏意識みたいなところではね、全然違うこと考えちゃうんですよね。それも、考えてる真っ最中はほとんど意識してないんですよ。だから裏なんですけど、でも今朝になってみたり、夜夢見るんですよ。で、見た夢っていうのが、いかにもその時に裏で考えてたことと、絡んでくるんですよね。だから多分今日はそういうことについて喋ることになるだろうと。別に今何も考えてないんですよ。むしろどっちかというと昨日のバーベキューで残った肉がもったいなかったとかを考えてるんですよ。意識の表面では。あるいはこうセンター街のね、居酒屋というのはああいうところなんだと。久しぶりなんで結構居酒屋とか入らないじゃないですか。酒飲まないから。しかもセンター街とか行かないんで、すごいこう、カルチャーショックまでいかないんですけど、全くああいうものを知らなかったってことはないんで、自分だって池袋で飲んでたわけですから。でもやっぱり、 渋谷のセンター街とかって実は私、居酒屋入ったことほとんどなかったかもしれないですよね。まあ、怖かったんで。私が、酒飲んでた頃は、マネーとか結構怖かったんですよね。まあ別にそんな、日本なんで、怖いってもって感じなんですけど、だから、あんま、実はほとんど全く入ったことなかったかも。渋谷ってあんま縁がなかったってこともあるんですよ。私、埼玉県の人間なんで、やっぱり、友達もみんな池袋に集合っていうのが常識、常識っていうのも変だけど、まあ普通に、まああれこれ考えないと必ずそうなるみたいなところがあった。あとは大学のあった場所からしてもやっぱり、草加で飲むとか、上野で飲むとかは、まあ上野結構危ないだろうって思われるかもしれないけど、上野は安全なところは至って安全なんですよね。北千住で飲むってあんまりしなかったんですけどね。まあまあ。あと越谷でよく飲みましたね。どうでもいい話ですね。ここからでも何を展開するかというとですね、いきなりなんですけど、抑うつということを昨日はしきりと多分頭の中では考えてたんですね。で、抑うつと後悔ってことを考えてたんですよ。で、抑うつといえば抑うつポジション。まあもうこれはね、抑うつといえば抑うつポジションなのはお前がクラインが好きだからだということになっちゃうわけですけど、まあ抑うつといえば抑うつポジションなんですよ。でね、メラニー・クラインはこれを抑うつポジションと言ったし、ウィニコットという人は歴史的ポジションと言ったし、ウィニコットが正しいんだけど、やっぱりクラインは侮れないっていう、この感じのですね、この二人についてはいつも、ウィニコットは正しいが、クラインは侮れないんですよ。まあ、ウィニコットはですね、はっきりと妄想分裂ポジションとか、抑うつポジションという名前はひどいと。まあ、ひどいんですよ。だって、どっちに行ってもいいことないじゃないですか。あなたは妄想分裂気味になるか、抑うつになるか、どっちか選びなさいみたいな。それはひどいじゃないですか。せっかくカウンセリング受けたりね、まあ、場合によっては精神、抗精神薬を飲んで、人はやっぱり健康になりたいわけじゃないですか。抑うつ、妄想分裂を選ぶか、抑うつを選びなさい。とか言われても、何の希望もないじゃないですか。だから、ウィニコットは正しいと思うんですよ。やっぱ彼は医者としてですね。もっと健康に人になりたいんだから、歴史的ポジションに行くんだよっていう、彼なりにすごくあると思うんですよね。でも、実際は、病理の人が来ている世界で、やっぱり、妄想分裂か抑うつを選びなさいというのは、なんとかストイックなんですけど、やっぱ正しいっちゃ正しいっていうか、正しいわけではなくても、やっぱりこう、そこにリアリティというものを感じざるを得ないなっていうことは、自分のことを振り返ってもね、あるわけですよ。後悔できるかできないかっていうのが、まず一つにあるわけですね。まあもちろん、これは幼児の話をしてます。乳幼児の話をしてます。だから、まあ赤ちゃんはとにかくおっぱいを噛まないまでも、いいおっぱいはいいですよね。いいおっぱいならいい。とにかくいいおっぱいだけ出せってことですよね。いいおっぱいを出しなさいと。甘いミルクを出して、気温も24度から26度の間に常に保ち、お母さんいつもニコニコし、私のことだけを考え、私の世話至上主義者みたいな、宇宙の中心は私だし、世界の中心も私だし、とにかく私に嫌な思いさせんだと。やっぱり付き合いたての恋人でちょっとわがままな感じの人を連想していただくといいと思う。私に嫌な思いさせんなと。他によそを向くなと。そっち向いてるのはダメだと。常に私だけ見てろと。究極のナルシシストみたいな感じですよね。これがいいおっぱいというものなんですよ。いいおっぱいじゃないですか。これこそが。いいおっぱい以外は全部、オールバットなんですよ。悪いおっぱいなんですよ。もう最悪なんですよ。最悪。だから怒るわけですね。赤ちゃんは怒る。すぐ怒るよね、赤ちゃんってね。この昨日も男の子が電車の中でめっちゃ怒ってましたね。シーって言うわけですよ。お母さん、シーってね。静かにしなさいと。これがもうダメじゃないですか。悪いおっぱいじゃないですか。お前、静かにしなさいってどういうことだよと。あれ、恋愛だとすぐわかるんですけどね。あれ、面白いですよね。親子ってしつけに走るからね。すぐに静かにしなさいとか、しとかダメでしょって言いますよね。私、非常に面白い現象だと。私はやっぱりあんまり言わなかったわけですよ。うちの妻も不思議と言わなかった、割と言わない人だったんですけれども、何が言いたいかっていうと、これが恋愛だと何を言ってることになっちゃうか。女の子が怒ってね、あーって言ってるとするじゃないですか。なんか何かに怒って。 静かにしろって男が言ったら別れることになっちゃいますよね。一歩間違うと。お前静かにしろよとかって言うわけですよ。やばいじゃないですか。でも赤ちゃんは間違いなくそれ以上に腹を立ててますから。男がね、でも逆転でも同じですよね。電車の中で彼氏がわめき出したと。なんか面白くないことがあったのか、よっぽどわめき出したと。で、連れの彼女がね、静かにしてとかって言ったら、めっちゃ険悪になりますよね。でもこれやってるわけですよね。お母さんは。これがしつけだってことになって、これをしつけと言っちゃうという。教育だと言ってしまう。彼氏がですよ。彼女に向かって、いや、俺はお前を教育してるんだから。まあ僕なら別れますね。ふざけんなって感じですよね。何があったとしても別れますね。まあ僕はあんまりこらえ性そういうところはないですからね。モテなかったくせにこらえる気は全然ないという、これも大きな問題なんですが。まあでも教育ってよくそれを言うよねっていう感じがするじゃないですか。でも我が社はそれ絶え間なく言われてるわけですからね。教育、教育ね。つまりよ、妄想分裂ポジションというのは非常にシンプルなポジションなんですよね。敬意とか無視。だから、ウニコットは歴史的ポジションとか、敬意、敬意とかってうるさいわけですよ。敬意を言うわけですよ。でも、その教育とか言っている男とつるんだのはあなたでしょという。あなたその人大好きだって言ったことあるんでしょと言ってるわけですよね。敬意にうるさいわけですよ。思い出せよって言ってるわけですよ。ウニコットは歴史的ポジション、歴史的ポジション言うわけですよ。だから妄想分裂ポジションというのは、敬意というものを無視したくなるほど感情に流される状況にあるわけです。赤ちゃんはそもそも敬意を意識できないので、自分の統合とか、時間的統合とか、そういう概念は、赤ちゃんにそんなこと言っても無駄じゃないですか。ダメだ、泣くみたいになってしまうときはもう、さっきまでニコニコしてたじゃないですか、あんたとか言ったって、そんなこと言う人いないですよね、さすがにね。赤ちゃんはそんなことは知らん。というか、本当に知らないんで、しょうがないですね。これは非常にシンプルな話なんですよ。いいおっぱいだけくれっていうのは、つまり瞬間瞬間に生きてる。そういう意味では今流行りのマインドフルネスと似てるわけですよ。今ここしか知らないんですよね。今ここだけが全てなわけです。今ここだけが全てなんだけど、時間という流れの中で今ここに集中できるという人と、そもそも時間の流れを意識できない人とは話が違うわけですね。いくらマインドフルネスでも、赤ちゃんは絶対マインドフルネスですよね。だけれども、心は知事に乱れるわけですよ。なぜならば、状況が変われば、そのまま心はそれに反応してしまうから。だから自分がないわけですよね。状況とセットになっちゃうわけです。状況が良い、私も良い。状況が悪い、私も悪い。あとはそれをひたすら交差して繰り返していくと。そういう意味では、まあ、クラインとウィニコットの指摘した通りで、この人が、ですよ、成長したとはいえですね、脳が成長したとはいえ、突然歴史的ポジションに入れるってすごいことなんですよ。後悔とかできない人だったのに、犬とか 何年生きても後悔とかはしないじゃないですか。時間の流れなんてないから。これは記憶があるだけじゃ十分じゃなくて、記憶を統合し、しかもその記憶の統合してるのは自分であるというふうに気づく必要がある。これはものすごい難しいことですよね。いつまで経ってもできませんよね。AI だってできてないじゃないですか。できてるふりはできますけど。まあ、まあ、ここで議論がありますよね。我々のところにも。いや、お前だってふりしてるだけなんじゃないのって言われると、それは困る。うん、わかんないんですよね。こういうのが、よく、チューリングテストとか、なんか、コンピューターには知能があるかとか、ドラえもんは心があるかとか、そういう議論になっていくわけですが、まあまあ、我々は機械にまだそれがあるとは信じてないですね。多分。まあ、信じてる人もいるかもしれない。で、私は、人と機械は違うのかっていうと、多分違うんじゃないかなと、今の段階ではまだ思ってますね。一つには、彼らには歴史がある必要がないから。突然 AI っていうのは できてくるけれども、何かから生まれる必要って本当はないじゃないですか。つまり再現性がありすぎるというのかな。我々は再現性がないから、かけがえがないと思ってるわけですよ。死んだら、もはや、取り返しはつかないんだと思ってるわけですよ。で、お母さんを殺してしまうっていう、まあ、シンデレラの親殺しね。つまり、歴史的ポジションの入り口には、これがあるわけだと、まあ、クラインは言ったわけですね。相変わらず彼女は、ストイックな人なんで、まあ、おっぱい噛んだらお母さんが怒ったと。この関係は終わったと。つまり、失恋で絶望している感じなんですよ。彼氏怒らせてしまったら、絶望的だと。 この瞬間に後悔というものと私の責任、罪悪感というものが全て始まるんだけど、抑うつポジションの人の、抑うつポジションに入りたての赤ちゃんのことを思っていただければわかるんだけど、全然それが安定しないわけですよね。だから絶望になってしまうわけ。歴史的ポジションの入り口に付近、あるいは突入したんだけども、すぐに PS 的になってしまうわけですよ。お母さんが怒った。まずい、どうしよう、みたいな。完全に PS ポジションですよね。つまり、私が怒らせたっていうことに対する、こう、気づきはあったんだけども、でもどうしようってすぐになってしまうわけですよ。歴史性というものにまだ慣れてないので、私がお母さんを怒らせた。どうしようまではいけたんですよ。ついに。なんだけど、そのままパニックに陥っちゃうわけですね。すぐ元に戻っちゃうわけですよ。いいお母さんがいいのに、また悪いお母さんになったみたいな。混乱してるじゃないですか。PS と D が両方同時に来ているような混乱をしているじゃないですか。冷静だったら、恋人を怒らせた。あの時は申し訳なかった。まだ関係を続けましょうねっていう感じに持ってきるんだけど、ここで恋人が怒った。もうダメだみたいになってしまうっていうのは、突然また赤ちゃんの時の PS に戻っちゃってるわけですよね。だから、私が怒らせたっていうところまでは行きつけるんだけど、だからもう全てはおしまいだになってしまう。この強烈な罪悪感と、ものすごい後悔の強さみたいなものがですね、統合しきれないわけですね。私が怒らせたんだから、私が責任持って修復させればいいんだにならないわけですよ。突然無力感が戻ってきて、せっかく私が怒らせたまで来たのに、私がだから関係を修復しようにならないんですよ。そのまま恐怖に陥ってしまって、妄想分裂ポジションに戻ってしまうわけですよ。これがつまり、抑うつポジションを確立できないという言い方をするわけですね。で、この辺のところに抑うつ的になりがちな方が、非常に後悔に苛まれやすいという心的な状態というのが、つまり、抑うつポジションを知ってはいるんですよね、その人は。自分というものがあるわけですよ。時の流れも分かってるわけですよ。赤ちゃんのようにガブって噛んじゃった、相手が怒った、だから僕も怒るみたいな、そこまで単純ではないわけです。そこまで今ここだけに生きてるわけじゃない。さっき噛んだのがいけなかった、私が噛んだのがいけなかったっていう、こういう時間的な連続性というものを意識はできてるんだけど、その瞬間にあ、もうダメだみたいになっちゃうわけですよ。これはでも僕らはしょっちゅうなるじゃないですか。下手をすると。うん。会社とかに行って迷惑をかけた。もうダメだ。居場所がなくなったみたいになるっていう方もいらっしゃるわけじゃないですか。これは、抑うつポジションを知らないわけではないんだけど、まさに、だから私は、さっきですね、ウィニコットが正しいと思うんだけど、クラインは侮れない。つまり、ウィニコットが言う通り、それは歴史的経緯というものを知ってる人だからこそ言えることなんですよ。罪悪感。私の未来、私の居場所がなくなる。私が何かをしたから。ここにまで、今日まではいられたこの場所に今後いられなくなる。すべて私の時間的連続について語れる。それぐらい記憶の統合というものが成熟している。が、突然抑うつにドーンと突き落とされるという、クラインが言った通りの現象になりやすいんですよね。ここで、いやいや、ウィニコット流に言うと、歴史的経緯があるんだから、歴史的経緯に沿って、自らの力と責任で、状況を修復していけばいいんですよ。と、まあ、ウィニコット流には健全な考え方ができるんだけど、実際にはパニックに陥って、ああ、もうなんかもう部長超怒ってるから、私明日から会社休みますみたいになると、突然こう、妄想分裂気味になっていくわけですよ。いや、まだ部長がどう思ってるかとか、全然確認してないじゃんとか、全部すっ飛ばして、自分の投影が全てになってしまって、もうなんか昔、なんだっけ、近所の悪ガキに追いかけられた時のすっごい嫌な思い出と部長が被って妄想的ですよね。妄想というのはこの場合、空想ではないので、いわゆるデリュージョンではなくて、パラノイックってことですよね。ものすごくこう被害的に、だからいわゆる被害妄想の妄想なんですよ。日本語の妄想って困るんですよね。妄想をたくましくするみたいな。なんかこう近所の女の子を見たらその子とデートに行く妄想をするの妄想も妄想なんだけど、近所中の人たちが自分の悪口を言ってるというもっとはるかに深刻な病的な妄想、こっちはパラノイアなんてあって、デリュージョンとかファンタジーとは違うわけですよ。日本語ではファンタジーみたいなものもデリュージョンみたいなものもイリュージョンみたいなものもパラノイアも全部妄想と訳すんで、この再自身による妄想、これが一番やっぱり大変ですよね。 統合失調症につながるような妄想ですよね。だから私は会社に迷惑をかけたから、もう来んなとみんな、上司も部下も同僚もみんながそういう目で見ているっていうこの妄想は、これはいわゆる迫害妄想の妄想、被害妄想の妄想で、これが妄想分裂ポジションの妄想ですね。しかも分裂気味ですよね。私というものがもはや消滅しかけて、状況が悪くなれば悪い私。それはもう会社から退場しなければいけない悪い私ということになって、どこにも私の一貫性というものがないわけです。これは同時に会社の一貫性というものも全く見なくなっている。会社はそんなことで人をクビにしないですよね。わざわざ取ったんだから。だからやっぱりここにあるのは歴史的経緯なんですよ。わざわざ取るために人事とかいろんなところが一生懸命頑張って人を、やって内定取れるってことにすごくみんな喜ぶじゃないですか。それは簡単に取れないという経緯があるわけですよ。簡単に取れない人を簡単にクビにはできないんですよ。いろんな事情があっていろんな人間関係がそこに、投入されてきているという経緯がある。この歴史的経緯を思い出せというのがミニコットの言い分だし、入り口付近で抑うつになると言ってるのがメラニー・クラインの言い分だと僕は思うんですよね。だから、いつもこの二人のことは、この話を考えた時には考えさせられるわけですよ。とにかく、抑うつ的になった人は後悔すると。それは自分がここまで頑張って築いてきた信頼とかね、人の信用とかを一切失った。失ったというのは、対象喪失ってことになるんですけれども、別に部長を失ったとかじゃないですよ。部長は生きている。部長がいるっていうことも知っている。つまり心の中の上司は存在する。なんだけれども、昔のような関係は消失してしまった。だから対象、厳密に言うとやっぱり対象喪失というよりは、対象関係論なんで、対象関係喪失って感じがしますよね。そこに自分がいることがもうできなくなる。それはあんなことをしてしまったっていう、ここで時間が止まるわけですね。歴史的経緯がここで途切れるわけですよ。続けようと思ったら、私の力で何とか修復しようってなるんだけど、これがないわけです。これを考えることが非常に難しくなる心理ってのがあるわけです。そうすると後悔しかできないですよね。もう後悔できればまだよくてっていうこともあるんですけど、後悔すらできない心理ってのがこの先にあるわけですよ。ことが深刻になる。後悔というのは、まだ時間的統合性を保ってるじゃないですか。そして後悔というのはどこかそれを取り戻せるんだっていうニュアンスがあるじゃん。ニュアンスすらないのに後悔ってしないじゃないですか。あの時ああしていればって考えるってことは、いやまだ遅くないかもしれないっていう可能性をに意識を向ける可能性が出てきますよ。これすら全くできなくなるという精神状態ってあるわけですよ。ひたすら絶望と無力感が残ると、それすらも抑うつポジションなんだけど、もはや自分というものがまるで機能しないわけですよね。対象関係が一切機能しなくなる対象関係っていうのがあるわけですよ。これが後悔なわけですよ。これどうにもならないことについて後悔しているとき、そしてどうにもならないときについて後悔しかしなくなったときに、この後悔すらできない心理ってものが生まれるんですよね。死別がやっぱり大きいと私は思いますね。私だってそうきっとなると思うんですよ。妻子とかを今の段階で、必ずしも死別とは限りませんよね。それこそ他の男が登場して、そっちに家族ごと行きますみたいな。あんたは家に残んなさいみたいなことをいきなり宣言されて実現してしまったら、何がいけなかったんだろうって考えるじゃないですか。そして時間が止まっちゃいますよね。そこで時間を止めないでミニコット流に頑張って裁判を起こすみたいな。裁判ってなんかこの場合何が取り戻せるんだそれって感じがするじゃないですか。なんか裁判によって慰謝料とかが取り戻せるのかもしれないけど、話が全然違いますよね。しかもこの種の慰謝料ってそんなに大金じゃないんで、生きていけんのかそれでって感じがしますよね。つまりこういう風な、目に合うと言ったりするんですけれども、取り返しをつけようがないっていう、あの時こうしてればよかったんじゃないんだろうかみたいな、そういうことを考えたところで意味はないんだけど、それしか考えることがなくなってしまうみたいな、これが後悔であり抑うつポジションなんですよ。だから抑うつポジションっていうのは、確かに歴史性というものが、あの時こうしてればっていうのは歴史なんだけど、歴史性ってものがあるんだけど、そこに万能感というものが完全に入ってきているという意味で万能感ですよね。あの時こうしていればって万能感じゃないですか。できないことをやろうとしてますよね。 あの時こうするとかできないわけですよ。我々はタイムマシンに乗ることができないんで。過去を脳内で簡単に空想して出し入れするのは万能空想なわけですよね。これやってるってことは妄想分裂、妄想分裂気味じゃないですか。妄想分裂気味ってことは抑うつポジションにいられないってことです。抑うつポジションに入れるんだけどすぐ出ちゃうみたいな。これが後悔する人の心性、心理状態と言ったことが言えると思うんですよね。そして、それが絶望的であればあるほど後悔すらできなくなっていくと。そういうことが自分というものの力がすでに及んでないですよね。あの時こうしていればっていうのは自分には絶対できないことじゃないですか。自分の力が全く及ばないと。これがですね、不意になくなったみたいな。不意にですよ。だから自分が知らない時にとかいうのも絶望的な。そもそも、喪失というものは絶望的なんですけれども、この人がお亡くなりになるみたいな話というのの問題点はやっぱり自分ではどうにもこうにも全くできない。完全に自分の力を離れてしまっている。だから本当はその人が責任を感じる必要はないんだけれども、でも、その人として見れば、なんていうのかな、自分の力の源泉はそもそもそこから来ているという。だから時々この番組でもお話しますけど、母親の喪失というのが重大で、やっぱり母親対象というものは、マザーカミングと言っていた私の、アメリカでちょっとショックを受けたね、あれは多分統合失調だと思うんですけど、マザーカミング、お母さんを待ってるのと。で、まあ、お母さんはおそらくいないわけですけど、いらっしゃらないわけですけど、お母さんを待ってるのという、これはお母さんが来るまでは、私というものは機能しないんだという表明なんですよ。だからその人が無能だとかいうこととは関係ないわけですよ。全然。その人が有能であろうと有力であろうと、お母さんが来て初めて機能するわけですね。赤ちゃんってまさにそうじゃないですか。ウィニコットが言う通り、一人でいる赤ん坊っていうのはいなくて、お母さん抜きでは自分というものがないわけです。自分っていうのはお母さんとセットなわけですね。このお母さんが喪失されてしまった場合、自分ってものが喪失されてしまうので、後悔すらできない事態というものがそこにやってくるわけですよ。で、ここを生き抜けというか、頑張ってワークスルーしましょうっていう、そのなんかストイックが、特にこう、なんていうのかな、まあ、ウィニコットにもありますよね。メラニー・クラインにはもちろんあるんですが、この関係性が壊れたとしても、対象が生き残るとか、私は生き残るとか。私、結局そういうことですよね。私はいろいろと失って、会社での信頼とかも失ったけど、なお、例えば転職するなりして、私は生き残るっていうことができたときに、抑うつポジションのワークスルーというのができるんだと。過去は書き換えられないし、罪悪感もあるんだけれども、でも罪悪感があるというのはいいことなんだと。つまりそれは私があるというのはいいことなんだっていうふうに、私が存在することの意味というのを、肯定し直すみたいな感じなんですね。パニックに陥ってしまうってことは、私を投げ捨てるってことになるわけじゃないですか。状況が悪くなったから、私も悪くなった、さようならってことになるってことは、つまり私を投げ捨てるってことになるわけですよ。再び妄想分裂ポジション、つまり妄想分裂ポジションというのは、私というものが私である理由がほとんどないわけですよね。妄想分裂というのは、いいおっぱいの時はいい私、悪いおっぱいの時は悪い私、いい環境の時はいい私、悪い環境の時は悪い私なんだから、環境の通りに自分が動いていってしまうので、環境だけでいいことになってしまうわけですよ。私というものがあえてそこにある必要がなくなるんですよね。そうじゃなくて、私というものは一貫してあるんだという主張、少なくともある程度の期間は一貫性を保っていられるんだという主張、まあ僕が思うに一日保ってればまあいいんじゃないのって思うんですけれども、とにかく一日ぐらいは一貫していられるんだという、そういう私がいるってことの意味。だから絶望しきっていたんでは自分で自分がいる意味があると感じられないじゃないですか。辛いだけだってことになってしまう。だから、喪失というものの上で、喪失はもう取り戻せませんから、喪失というものの上で、でも私が、生きていることには意味がありますっていう感じを保ってられるようにワークスルーしましょうと。ストイックじゃないですか。ここで感謝というのが出てくるわけですよね。これもストイックですよね。お母さんは失われたが、そのお母さんが 自分を産んでくれたから自分は今ここにいて、例えば私は母親の喪失を悲しむことができる。それには意味があるんだって感じるっていうのは、かなりの成熟性を要求されますよね。子供にはかなり難しいですよね。で、だからこそ子供というのは、母親の不在という時になった時にですね、非常にこう、なんていうんですかね、妄想的になっていく。迫害妄想的になっていく。死んじゃダメじゃんって思うわけですよね。だってまだ私全然大人になってないのに、先に死なれたら困るでしょう。迫害的ですよね。母親が好きで死んだわけじゃないから、好きでいなくなったわけじゃないから、この亡くなったというのがやっぱり、そこに非常に複雑な問題を感じさせるわけですよ。いろんな課題があるわけじゃないですか。亡くなるということは。いなくなるということには。その人の事情があったことは間違いないんだけれども、子供にしてみればその人の事情より自分の事情が優先されるべきでしょう。まだ子供なんだから。だからどうしてもここのところでその感謝をしましょうと言われても、私もあれをだから読んだ時、無理な要求だと思うんだけれども、でも他にできることがないよねってことなんですよね。だって悲しめるということは生きているということなんだから、不在が悲しい、不在が苦しいっていうのは全部生きている場合の話だから、だから生きていることがいいと思うんだったらば、生きることになったきっかけに感謝しましょうっていうのは理にかなってるわけですよ。理にはかなってるわけですよね。で、ここで理不尽な話が必要になるんじゃないかと、でも私はずーっと思ってたんですよ。感謝するのがベストだが、感謝できないだろうという話がいくらもあるでしょうという話ですよ。だから、例えばですね、これがもう少しマイルドな話で、彼女ができましたと。僕のような人間は3桁以上に振られた後でできるから、すごい万々歳じゃないですか。で、いや、その彼女がいなくなりました。なんならもう他の男のところに行っちゃいました。感謝しろっていう話ですよ。できないじゃないですか。でもなんで感謝しろっていうことになるのかというと、例えば、ウィニコット流に言うとですね、なんでそこまで悲しいのか。素晴らしい彼女が付き合ってくれたからでしょうって、こういうことなんですよ。所有できたものしか失うことはできないでしょうと。つまり、それほど悲しいということは、それほど幸せだったということじゃないですか。だから彼女に感謝しなさい。っていう話なんですよ。納得いかないですよね。しかし、納得するしかない話なんですよ。もちろん、これが恋愛関係ならば、もう一回頑張って取り戻しに行くっていう、これもまたできますよね。つまり、いわゆるデスパイアーだけ、絶望だけに行く必要はなくて、だからこれが歴史的経緯が続けられるかどうか、というふうに思えるというのは、やっぱり彼女が素晴らしいからでしょうって話になっていって、だから感謝しなさいねってことになるわけですけれども、なるわけなんですけれども、その時に自分が結局ここのところって自分の力が信じられるかどうかみたいな話なんですよ。しかしですね、ここで自分の力を過剰に信じるやつって一歩間違うとかなりやばい人になっちゃうじゃないですか。僕はなりかけた、しょっちゅうなりかけてるんですけど、あれですからね。僕が大学時代とか本当危険なところがありましたから。もうなんか彼女、ある種の女性が、なんかこう、食券買ってきてくれたとかになるともう、あっさり恋愛に落ちていきますから、僕は。だからもう、一歩間違うと本当に危ない人だったわけですよ。はい。機会があったら謝りたいと思ってるんですけど、別にその機会を作ってまで謝ろうと、この機会作ってまで謝ろうとする人って、やっぱりなかなか、ちょっと怖いじゃないですか。で、私は身に覚えがある方なんで、よかった、なんていうのかな、とことん行って、発狂せずに済んでよかったみたいに思わなくはないんですけどね。今は一応正気な顔をして喋っておりますから。でも半分気が狂いかけてたなぁと、あの時は。しかもなんか年単位で気が狂いかけてたなぁと思わなくもないんですけれども。まあまあ、そうそう。つまり何が言いたい？そうまでして自分の力を信じるという、ある別種の万能空想があるんですが、ケースによってはそれってうまくいきうるじゃないですか。だから、一期一会って本当は大事なんですよ。一期一会ってのはこういう場合すごい大事なんですよ。その現在に全力を尽くしなさいと。一歩間違うと、いや、私は、そういう経験ないですけどね、私はね。自分が恋愛していた女の子を 略奪されましたが、私は取り返すことができる万能な力を持った男ですって思うっていうのはかなり危険じゃないですか。それも今日明日にって言うならまだわかるんですよ。今日明日にっていうなら1年かけてでもとか、イファン氏が100年かけてでもとか、非常に危険な雰囲気になってきますよね。つまり非現実的ですよね。つまり理不尽ですよね。理不尽に失われたものは理不尽に取り戻す力を自分に信用するっていう、この過剰な自己信頼みたいな、つまりナルシシズムですよね。万能空想まっしぐらですよね。しかしですね、私はそういう気持ちに なりかけてたからよくわかるんですよ。つまりこれが私はものすごく突然なんですが、先日そういう空想をしたから、まさに空想なんですけど、したから、恋愛じゃないですよ。空想したからこの話をしているわけですけど、一気にここでユングに飛ぶんですよ。クラインだとカズシャとか、ミニコットだと対象を殺したね、いや対象、僕は君を破壊したよ、でもあなたは生き延びたんだねみたいな、そういうわけわからん話になっていく。でもそれはすごい正しいですよね。会社でよくやるじゃないですか。うわ、もうなんか絶望的な、会社に損失を与えてしまった、辞表を出しますみたいな、そういう話になるけど、なんかよくやってるじゃないですか。昭和のドラマですけどね。君の今回のなんとかは、ちょっともう、言い訳できないもの。しかし君はこの会社に残る覚悟はあるかみたいな、やってるじゃないですか。あれですね。あれはなんか臭い芝居みたいになっちゃってますけど、でも、リアルにやるとなると、やっぱりああいうのって結構大事だと思うんですよ。感謝するでしょ、そういう時。会社とかに。まあこれね、下手をすると政治利用みたいになっていくなってよく思うんですけどね。明らかにありますよね、この種の政治利用ってね。もうこれ野党だったらないってことはないですからね。真逆になっても、左右真逆になっても、全く同じことやりますからね。なんかこう、人民のために、自らが犠牲になる覚悟あるかみたいなことやるじゃないですか。全く変わらないですよ。でも、なんて言うんだろうな。その理不尽さっていうものを乗り越えるためには、やっぱりある種の理不尽な力の発揮みたいになっていくわけですよ。でそうすると、俗に言うところの今の話って個人を超えるみたいな話になるじゃないですか。そうすると、母親を失いました。母親対象を取り戻せません。なぜならタイムマシンには乗れないからです。これは理にかなってますよね。だから、あなたがそういう悲しみという深い気持ちを持つことができるようになったのは生きているからだから、生誕に最も関わってくれた今は亡きお母さんに感謝しましょうっていう、この話は野の医者は笑うでも、結局のところはみんなやってるのはこれに近いなと思わなくはないんですけどね。一線超えてないだろうと思うんですよ。でもここで一線超えていくわけですよ、ユングは。だから僕はユングという精神力道の世界では、だからあそこのセリフは東畑海人さん、あの人ユング派のはずだったと僕は思うんです。ユング派の精神力道だったと思うんですけど、ああいう方がですね、いや、自分は正規だから一線超えてませんっていうのは、皮肉な言い方だなって思うんですよね。又吉博士でしたっけは、一線を超えてしまっている。いや、でも一線を超えたのはユングじゃないだろうかと。で、そのユングの末裔ですよね、東畑海人さんは。河合駿さんもそうですけど、その河合駿さんの再来みたいな感じが、この再来ということを僕は最近よく意識するようになってるわけですけど、再来ってタイムマシンじゃないですか。つまり何が言いたいかというと、クラインの場合、感謝。ストイックに感謝。で、私は人間というのは、人間の生き方として、それが実に真っ当だとは思うんですけれども、でも、さっきも言ったように、彼女が、まあ、取られちゃいましたぐらいの時でも、結構人間理不尽になって、理不尽万能空想で、なんか事態を打開しようとしちゃうわけですよ。その時って自分に対する過信があるわけじゃないですか。この過信をもう一段膨らませてみましょうというわけですよ。それは世代を超えるということになっていくと思うんですよね。母親というのは、つまり自分より1世代上ですが、よく私3ヶ月チャレンジで話をしていると思うんですよね。知らず知らずのうちに、やっちゃいけないのかもしれないんだけど、その人の分析を超えて、その人のご両親の分析みたいになっていくわけですよ。でもこれはね、僕、精神分析では絶対やると思うんですよね。例えば、これだってもそうですよ。いや、お父さん横暴で酒ばっかり飲んで、ほんと大変だったと。最初はそういうお父さんに対する心的現実を分析しますよね。 その時、お父さんが酒ばかり飲んでいて、あなたはどういうふうに思ったんだろうね、みたいな、そういう方や、そういうことをやっていくわけじゃないですか。あ、ちょっと今の作りすぎましたけど、どういうふうに感じたんでしょう、みたいなことをやっていくわけじゃないですか。でも、あ、時々出てきますよ、やっぱり。結構大家の方のでも、いや、お父さんも寂しかったのかもしれませんね。これはお父さんの分析になってるわけじゃないですか。お父さんも寂しかったのかもしれませんね、というのは、お父さんもまずは神。母は、お母さんを待ってるのをやってるのかもしれないと。3世代に行き渡りましてね、これで。世代を超え始めました。世代を超え始めるということをやってるということは、お父さんはお母さんを取り戻そうとしてるんじゃなかろうか、みたいな話になっていくわけですよ。後悔というものを、もっと前へと持っていくわけですよ。完全に、ある意味、祖先信仰というのは、まあ、オカルトに近いかもしれませんが、宗教活動ですけど、祖先信仰というものは結局、母親対象の、さらにその母親対象といったものへ向かっていってるわけじゃないですか。母に感謝するのみならず、先祖に感謝しましょうっていうのは、ややクラインを超え始めてるじゃないですか。つまりそこにユング的なものって出てくるじゃないですか。ユングは集合的無意識って言ったじゃないですか。もう、お父さんとそのお母さんの関係、つまり自分にとっての祖母の関係、私の父と私の祖母の関係がどうだったかっていうのは、明らかにもう絶対わかんないことですよね。心的現実も減ったくれもないですよね。さらにその おばあさんもお母さんが横暴だったんじゃないだろうか。わからん話になっていきますよね。そういう話聞いたことがあるとかいうことがあったとしても、誰から聞いたのか、本当だったのかどうなのか。ここで心的現実っていう言葉が出てくるんだけど、その心的現実がさらに、いわゆる集合的な心的現実になっていくんですよ。だからユングは集合無意識って言ったと思うんですよね。集合無意識っていうことになってくると、大雑把になるしかないですよね。みんな人類はお母さんが好きなんだよみたいな話になるしかないじゃないですか。集合の無意識ですよね。みんな、あのお母さんをやっつけたくなって、でもやっつけた後後悔して、みんなが親を、亡き者にしたいと思い、しかし亡くなったお母さんの霊を弔うんですよみたいな話になってくると、非常に宗教儀式的になっていきますよね。そういうことを先日、ふと空想したんですよ。なんかこう、クラインでは絶対言ってはいけないようなことを、自分がすごく言っちゃっているという、まあ、ユング的ってことになるわけですよ。その時には。だから、抑うつポジションを乗り越えるために、恋人取り戻しますっていうのすらも、やばい人のやばい空想になりかねないんだけど、亡くなったお母さんを生き返らせます。まあ、シンデレラの世界なんですけどね。そして、まあ、母がやってくる。これは死んでないってことなんですよ。生きてるから掃除しろっていう厳しいお母さんが登場してるんですよね。でもこれを蘇らせるっていうことを本当にやり始める。確かに亡くなってるのに。まあ、この場合、私は確かに亡くなってることをお墓に行って確かめるべきだと思うんですけれども、それも嫌だと。だってそうしたら確実になってしまうから、それも嫌だと。そういうことになった時に、蘇らせようという話になった時に、世代を超えていくしかない、ないじゃないですか。3世代前とか4世代前とか、そういう話になって、つまり祖先って話になってくじゃないですか。しかし私たちはよくそれやるじゃないですか。祖先の霊が私を守ってくれているとか、これはつまりお母さん蘇ってるってことじゃないですか。対象としての母親が蘇ってるってことになるわけですよ。さっきも言いましたが、対象関係を蘇らせるのが大事なのであって、対象そのものを蘇らせることが大事なわけじゃないので、そうして、敬意というものをもっと深くというか、時系列の射程を長くして、そうすると集合無意識みたいなものが出てくるよりほかなくなるわけですよね。人類とはそもそも、人類にとってそもそも母とはみたいな、そういう話になっていって、で、お母さんが私を守ってくれているんだみたいな話になっていくわけですよ。昔なんかの小説読んだんだよね。私は娘に母の面影を見てから、私は自分が、ちゃんと正気でいられるようになったんだみたいな。これって娘さんには全然関係ない話ですよね。でも娘に母の面影をとか、娘に祖母の面影をとか、みんないるじゃないですか。うちでも言ってたもん。そういう話みんなしますよね。で、 結構言われた方もそんなにめちゃくちゃ嫌な、まあめちゃくちゃ嫌な場合もあると思うんだけど、めちゃくちゃ嫌とは限らないじゃないですか。私なんか結構いい気分になってたりしたわけですよ。これは面影を見るぐらいなら結構健全に機能すると思うんですよ。娘に祖母の代わりをさせるとかになってくると、途端に非常に病んでくるんだけど、つまりこれって万能空想ですよね。人間、人類の万能空想ですよね。どう考えても。だってそんなはずないじゃないですか。ある意味では。その物理法則的に言うと、そんなはずはないじゃないですか。DNA とかなんか言ってもいいんですけどね。つまり、そういうふうにして、母親がまた、娘としてやってきてくれたんだみたいな話をするということは、これは万能空想だってことだと思うんですよ。だってできもしないことをできるって言ってるわけですから。出し入れ自由ってことになっちゃってる。時間が可逆性を持ってしまってるわけじゃないですか。娘は娘であって、世代は前へしか進まないはずじゃないですか。世代が逆戻りするっていうのは、間違いなくタイムマシンであって、万能空想なわけですよ。あいつと別れる前の状態に戻ることができればっていうのを極限させてるわけですよね。さらに射程を長くして。で、そうなってくると、ユングなんですよ。で、私は、ああ、あの時、そのいう空想した時に少なくとも思ったこととして、ユングがいてよかったなって思ったんですよ。つまり僕はその時にすごく不安になっていたわけですね。3ヶ月チャレンジってこれでいいんだろうかと。結局のところ、力道へと向かってるわけですよね。ユングがいてよかったなぁなんですよ。決してエリスがいてよかったなって思った瞬間が、すいません、申し訳ないんですけど、別に僕は CBT に恨みがあるわけじゃないんで、スキナーがいてよかったなぁとか思ったことがないんですよ。3ヶ月チャレンジにおいてはね。いや、別にいいんですよ。何であってもいいんです。将来思うかもしれませんしね。でも、今のところハーパーがいてよかったとか、ベックがいてよかった、全く思ってないんですよ。いや、思ったことがない。フロイトがいてくれてよかったとか、クラインがいてくれてよかったとか、ウィニコットとかビヨンとか、いちいち思うんだけど、感謝してるわけですけど。そしてユングがいてよかったって感謝したわけですよ。ユングという方は一線を越えてると思うし、非常にいろいろ問題がある方だったと思うんですけど、でもやっぱ、心の底からいてよかったと思ったわけですよ。僕じゃああいう発想は考えつかない。死と再生だとか、大地の母だとか。そういう発想は僕にはやっぱり、ちょっと足りないと思うんですよね。大地の母って明らかに万能空想じゃないですか。地は植物を確かに出しますけど、すべてを生み出しますけれども、そういう母は永遠じゃないですか。つまり、失うことのない対象じゃないですか。これを対象とすることができるならば。こういうふうにして、抑うつポジションを確立していくということはですね、実に宗教的ですよね。でも、宗教に行く前にユングがいるわけですよ。だからここで実に宗教的っていう、発してしまう前に、実にユング的っていうことができる。これがユングがいてよかったなんですよね。ここが実にクライン的だとは全く感じない。大地に感謝しなさいって、なんかクラインが言いそうにないっていうか、まあ、もちろんクラインが大地に感謝してないとか言うわけじゃないですよ。でも、臨床の場で彼女はそういうものに頼ろうとはしないと思うんですよね。僕はやっぱりそっちのことをずっと考えてるんですよ。ユングにならずに済む方法はないのかと。あそこまで行ってしまうと、やっぱり転移性恋愛から愛人とか、やや野放図になるわけですよね。人間の限界というものを拡大しているんで、ある意味。拡大するということは、体よく無視するということでもあるんで、自分に都合よく解釈するということでもあるんで。大地は母親じゃないだろうっていうことですよね。大地は人間のためにあるわけじゃないだろうと。人間もっと人間の世界の人間の生きてるところだけで、つまり文明で頑張れっていう話になるとストイックになるわけですよ。文明的になると祖先信仰みたいなものってやっぱり批判されるじゃないですか。うん、なんか祖先に頼ってる前に株式チャートちゃんと見ろみたいな話になるじゃないですか。オカルトやめろってことですよね。宗教とかに頼るのは心の弱いやつだみたいな。でも一方でなぜ一流のなんとか成功した人は神社巡りをするのかみたいな本が20万部とかあっさり売れたりするのも現代文明的ですよね。非常にそうだと思うんですけど。新しい製品とか出ると、神主さん呼んできてお払いとかしてもらえますかね。リコール出ませんようにみたいな、すっげえ煩悩的な祈りだと思うんですけれども。つまり、でも、抑うつという話から始まりましたけど、これは。ここまで拡大する。抑うつというのは結局後悔というものと関係があり、後悔というものはですね、 祖先へ祖先へとめも巡れば巡るほど、実は乗り切ることができるわけですよ。だって祖先はもう OK じゃないですか。子孫まで続きますように。続いてるんだから。その人の人生がどういう人生であったとしても、子孫が生きてるんだったらそれでいいじゃないですか。という気持ちになれるんだったらば、抑うつポジションが確立しているし、ワークスルーできてるんですよ。ただ、一線を越えてしまってるわけです。一線はつまり、一応僕が思うに、二世代ってことだと思うんですよね。せいぜい三世代。話の筋が終えて、確認ができるレベルってことだと思うんですよね。おばあちゃんはそう思ってましたか？まあ、これだって相当怪しいもんですけども、思ってたか思ってないかは、確認が取れる事項じゃないですか。そこが多分一線だと思うんですよね。6世代前の祖先はこう思ってたんだっていうのを突然言い出すっていうのはですね、どこか一線を越えてるわけですよ。それはお前の勝手な言い分だろうってことに、あまりにもエビデンスないだろう。ただし、もともとユングのような精神力度にエビデンスがそもそもあると言えるかっていう、彼が書いた曼荼羅に何のエビデンスがあるのかと。トーハタカイトさんが、象の鼻がブランブランってなってる夢みたいな、それがペニスを象徴している夢だっていうことを自ら語った患者さんのような話をされていて、それは集合無意識というものが個人の夢の中に現れることがあるんだっていう話として、なんとかエビデンスを取ろうとしているある種の努力だっていうのはよくわかるんですけど、私も湊川人、沖縄のですね、沖縄の一番最初に住んでたような人たちですって、2万年前かな、の話を見たときに、まあ、食卓の横にお墓はあるし、人骨が出てきたからね、鍾乳洞の中に、なんかおっぱいみたいな鍾乳洞と、それが要するに、女神と拝みを拝む場所だったわけですよ。まあ、あれですね、立ったちんちんみたいな鍾乳洞といっぱいありますけどね、そんなのは。確かにそういう形であり、しかもやたらでかいわけですよね。間違いなくそういうものは我々は崇拝の対象にしますよね。それは生きてることはいいことだってことじゃないですか。で、しかもなくならないですよね。鍾乳洞なんて。対象を喪失せずに済みますよね。お父さんとお母さんは永遠にいるんですっていうことですよね。だから後悔しなくていいんだよってことになるわけですが、あそこはやっぱりユング的で、ユング的と言わないと宗教的というしかなくなるわけですよ。まあ非常に原始宗教とか言われるアミニズム的な世界って感じが、つまり具体象徴の世界なわけだと思うんですけど、でもそこに時間的経緯がなければ、あれがお父さんだとかお母さんだと思うこと自体がおかしいじゃないですか。昔からいたんだよって言ってるわけですよね。その昔っていうものを肯定すれば今の自分を肯定するしかないでしょうっていう、結局はどことなくクラインに戻ってきてはいるんだと思うんだけれども、その途中に入ってきてるものがやっぱりここまでの力を借りれば抑うつポジションが確立しやすくなると。そうすれば取り返しがつかない、絶望的だ、私自身の存在を呪うみたいにならずに済むっていう、臨床でどう生かすのかはまたちょっとよくわかんないところもあるんですけれども、そういう話なんだなということを昨日、裏意識で考えてたわけですよ。